説教、自分を欺くな、獅子どもと牧師。
今朝読まれました新約聖書のコリントの信徒の手紙3章の18節以下のところで、不思議な言葉が2つあるのであります。一つは、最初のところに、誰も自分を欺いてはなりません、誰も自分を欺いてはなりませんというこの言葉と、もう一つ一番最後のところに、22節から23節にかけてでありますが、一切はあなた方のもの、あなた方はキリストのもの、キリストは神のものなのですと。大変この分かりにくい言葉ではないかというふうに思うんですが、初めのところから見ていきたいと思いますが、一つは最初の誰も自分を欺いてはなりません。ある翻訳はこれを自分を騙すのはやめなさいと訳しています。誰かが私を騙すのではない、自分が自分を騙す、自分が自分を騙すな、騙してはならない。ある説明にはこういうふうにありました。自分を騙すというのは、そうありたい自分と今ある自分とをすり替えることであると。こういうふうになりたいと願っている自分というんでしょうか、理想、自分が描いている理想の自分と現実の自分とをですね、取り違えてはならないということだと。まあ、言い換えれば、今現在あるがままの自分を素直に認めていく、まあ、本当の自分の姿を、今ある姿というものを認めていくということ、まあ、それがこのある意味で本当のこう知恵なんだというのであります。まあ、人間ですから、若い時から青年になって、壮年になって、またこう高齢になっていくということがあるわけですけど、なかなかその自分、今の自分というものをですね、若い時の輝かしい時の自分というのは誰でも素晴らしいものを持ってたんですけども、だんだんとですね、そうでない、あれもこともできなくなった、このこともできなくなったとかですね、そういうふうな自分というものをなかなか受け入れることができなくなるという現実があると思います。しかし本当の自分というものを、今ある自分というものを認めていくこと、取り違えないでいかなきゃならないということ、そういう意味だというんです。人間の知恵というのは、その本当にこう自分を認識するという、そういう知恵というのはどういうふうにして、このまず人間の知恵というのはどういうふうにして生まれていったのか、あの旧約聖書の中に、そのアダムとイブが持っていたですね、最初の人間が持っていた知恵のことが書いてありますよね。これ誰でも知ってる。アダムとイブがその蛇にですね、神様が作ったものの中で、被造物の中で蛇が最も賢かったと書いてある。そして蛇がですね、人間をこう騙す、まあ、そういうことが書いてあります。そして蛇はそのイブにこういうふうに言う。あなたは神の戒めを破っても決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのです。これを食べればあなたも神のように知恵を持ったものになれる。人間はその甘い言葉にそそのかされて、禁じられていた、まあ、木の実を好みをものを食べた。一つ、ただあなたは神のようになれると、それが人間を欺く蛇の最高の、まあ、知恵だったっていうんですね。 あなたも神のようになれるんだということ。その結果人間はどうなっていったか。知恵を持てば神のようになれる。特にこの善悪を知るということは一体どういうことだろうか。善悪っていうのは善から悪までっていう、悪いことからいいことまでっていうふうな、まあ、善能っていうんでしょうか、そういうふうな意味があるというふうに言われてるんですけども、善悪を知るということは、ある人はこう書いてましたね。我々は日頃簡単に人の良し悪しを言う。あの人はいい人だ、あこの人はもう悪い人だ、そういうふうに言う。誰でも一番自分が正しいと思いたいし、事実そう思っている。それですぐ他人の行いを批評したがると。でほとんど人間というのは十中八九ですね、いいことはあんまり言わないで悪いことだけをこう言うようなものなんだと置くと、そういうところに力点を置いている。まあ、先ほどの詩編の言葉にはですね、この人間は知恵を持っているんだけど悪知恵、例えば人を貶めるようなことをですね、知恵に乗って働くと、知恵があると。しかし自分が掘ったその穴に自分がその人が入るというようなことが起こってくるという、まあ、そういう意味のことが書いてありました。まあいわば人間の知恵ということについて書いてあったわけです。で悪いことを言われた人間の方も面白くなくて反発して相手についての、まあ、よし悪しを言う。そしてこの喧嘩が始まっていくということであります。でこの世の争いっていうのはそういうふうにして起こっていくんだ、人間の知恵によってですね起こっていくんだ、よし悪し、良い悪いをこう自分は判断できると思うがゆえにそういうことが起こっていく。でその結果どうなっていくのか、人の良し悪しを言い募った挙句のその最後にいろんなその人間関係を破壊し悲惨な結末に至る、まあ、いわばこの悲劇を生んでいく。これが人間の知恵で、そこで本当の実は知恵というものが必要なんだということを聖書は語っていくんですね。でこのコリントの教会においても、私はパウロにつく、私はアポロにつく、私はケファにつくという分派があった。なぜかというと、パウロの方が偉いんじゃないの、いやそうじゃない、アポロの方が優れてるんじゃないの、私はそっちの方についてるよ、私はこっちにつくよ、そういうふうに自分はアポロに、自分はパウロにというふうに言って、互いにこの自分が属する方が上だと思って対立していたっていうわけです。お互いの知恵がですね、知恵でもってこう対立していた、まあ、いずれも優れた人なんですけれども、そういうふうにして分派が起こっていた。これに対してパウロはですね、神が私たちに示してくださった、まあ、神の知恵を、神が示す知恵とは一体どんなものなのかということを示そうとしているわけであります。で今日のところその知恵という言葉が、まあ、いくつか出ておりますね。この世の知恵という言葉、そして神の知恵という言葉が対比して出ております。そして結論的に言うならば、神の知恵っていうのは、パウロはですね、この1章の23節のところで、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えるのです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。言うならば、神の知恵っていうのは一言で言えば、それは十字架のキリストを知るということが神の知恵なんだ。ここに神の知恵が表されているんだ。だから自分はこの十字架のキリストをだけを語るんだとパウロは言ったわけであります。なぜならば、 十字架のキリストを、十字架のキリストは人間に救いをもたらす神の知恵だからだと。人間に救いをもたらす、人間の知恵はなかなか人間に救いをこうもたらさないで、ここではですね対立してたっていうことが書いた、そういう面があったということで、ここで一つのこの、まあ、例としてですね、皆さんが学校の教科書にも出ている一人の人の話をちょっと短くしたいと思うんですけども、まあ、沖縄出身のこの盲人の歌手、その荒垣さんという方がおられますよね。これは教科書にも出てる方なんです。でこの方が戦後沖縄でアメリカ兵と日本人の女性の間に生まれたわけでありますが、生後間もなく助産婦が家畜用の洗浄液を誤って、まあ、目にそのこの荒垣赤ちゃんに刺したことによって、まあ、失明したと、見えなくなってしまった。で父親は兵隊なのでアメリカにこう帰ってしまう。母親は再婚しこのおばあちゃんに育てられる。しかしそのおばあちゃんも少年が12歳の時に亡くなってしまう。天涯孤独の中で生きる希望もなく、毎日どうやって死ぬばかりかを、死ぬかばかりをこの考えていた。自分を産んだ父母ももう自分を見捨ててですね、おばあちゃんに預けっぱなしになってた。自分は父父母を恨み、助産婦を恨み、見つけ出しては殺したいと思っていた。盲目という障害、自分はアメリカ人と日本人の間に生まれたハーフという、そういう差別の中で、高校1年の時には井戸の中に飛び込もうとして見つかり引き止められ、自分ほど不幸なものはいないと落ち込んでしまう。そんな時ラジオから流れる放送で賛美歌が聞こえてきた。賛美歌をもっと聞きたくて教会に行った。夏休みにバイブルキャンプに行って牧師に自分の疑問をぶつけた。自分はこういう事情なのでアメリカに行って父を見つけて殺してやる。自分を見捨てた母も助産婦も許せない。若い青年牧師がその彼の話を聞いて体を震わせて涙を流している気配を自分は感じた。そのこの少年を引き取って一緒に暮らすうちに、キリストの存在を知り、神の存在を知り、洗礼を受け、若い人たちの伝道のために身を捧げたいと決心して進学校に行って音楽の勉強をした。その時にこのボイストレーナーに出会ってですね、君の声は日本人離れした南国の明るい声をしてるね、そう言われた。父親がラテン系アメリカ人だと伝える、自分はそうだと伝えると先生は言った。その声は神様からのプレゼントだね、神様からのプレゼントだね。この一言でこの荒垣さんは初めて両親を許すということができた。そしてその後、ささやかでもいいんだ、一番にならなくてもいいんだと、自分に与えられたこのオンリーワンの人生を生きていけばいいんだ、自分に与えられたものを本当に生かして、そういう人生を生きようと、まあ、今も活躍している。この話を読みながら思うことは、自分を欺くことではなく、本当の自分の姿、ありのままの姿、憎しみと悲しみと罪を背負った自分自身の姿、そういう本当のありのままの自分というものを本当に認めて、そしてこれをただ人間の 知恵で解決しようとした時に一体どうなっていったか、どうだったろうか。人間の知恵で相手を傷つけ、相手を批判し、善悪を自分で判断し、そして結果として相手を傷つけ、自分も傷つけ、何にも生み出せなかった。アメリカに行って父親を見出して、もし殺した、母親を見つけて殺した、助産婦を見つけて殺す、そういうふうに思ってたんですから、それは人間の知恵だった、彼の判断だった。しかしそこからは何も生み出せなかった。そうではないんだと、そういう自分を本当に知ってくださったのは十字架のキリストだった。このキリストによって罪を許されている、生きる、そういう世界がある、そういう開かれた世界があるということを知っていった。十字架のキリストこそですね、滅びゆく者には愚かなものですが、救いに預かる者には神の力、神の知恵だったのだ。ある方はこう書いています。この単純なことが何に役立つかの、役立つのかと思う。十字架のキリストがですね、何の役に立つのかと我々は思う。しかしこれを信じた時、皆そこに救いがあったということを発見したんだ。それは簡単な話ではなくて、神が考え抜いた愛の極みであるということが分かったからだ。人間の欲深い知恵と違って、ここには神が人間を愛してくださったという神の愛がある。罪を救うために取られた、神が取られた、それは愛の技だったということであります。これを知ることが神の知恵。もう一つ、一番最後、2番目に申し上げたパウロはこの話の続きの最後の方に、一切はパウロもアポロもケファも世界も生も死も今起こっていることも将来起こることも一切はあなた方のもの、あなた方はキリストのもの、キリストは神のものなのですと、大変分かりにくい言葉を書いていますね。聖書の研究者がなぜパウロがこの言葉を書いたんだろうかということを研究した。そして分かったことが一つあった。それは当時流行していたギリシャの哲学に格言のように言われていた言葉があった。それは賢い者は、まあここでは哲学者を意味すると思うんですけども、賢い者は一切を所有する。哲学者は全てのものは賢者に、賢い者に属するという、そういう言葉を繰り返し語っていたというのです。そういう言葉があったというのです。哲学者が知恵を持っているわけですよ。哲学者って、哲学者が全てのものを知ったから所有するんだ、全ての自分たちが持っている知恵を持っているので、全てのものが哲学者に属するというふうな主張が行われていたんだということです。これに対してパウロが、そういうことは哲学者は言うかもしれないけれども、私はこういう神の知恵である十字架のキリストを知った者たち、そのあなた方が全てのものを、全てのものを所有する、一切はあなた方に属している。神の知恵を信じ、神の知恵の中に全てのものがあると。これでもなかなか分かりにくいかと思うんですけども、この私たちがこの人生を歩んでいく中でですね、その自分の人生っていうのをなかなか受け入れることができない。若い時は良かったけれども、 いろんなこの高齢になってですね、できないことが起こってきたりする、病気になったりする。そうするとなかなか自分というものを受け入れることができないというわけですね。本当の姿、自分の姿っていう。これを本当に受け入れるためには、受け入れることがどうしてできるんだろうか。先ほど新垣さんの話をしたんですけど、自分自身というものを、自分の存在というものを、これは神からのプレゼントなのだ、神からのプレゼントなのだと、そう受け取った時に自分の世界は初めて開かれていったということです。今までは恨んでたわけですよね。恨みの人生ですよ。なんでこうなったんだろうか、どうしてこんなふうに目に遭わなきゃなんないんだ、どうして私は年を取ってこんな目に遭わなきゃなんないんだ、恨みの人生。しかし新垣さんは十字架のキリストを知ることによって、そこに実は神の愛があるということを知っていった。でこの問題を解決する、この考えるためのですね、一つの大事なパウロの言葉が一つあると思います。それは誰でも知ってます、ローマ書8章の38から39節にこういう言葉があるんです。ちょっとこの開けることがないので聞いていただければいいと思いますが、ロマ書8章の38から39、私は確信しています、死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです、という言葉であります。これはどういうことを意味しているか、この世に起こっている、パウロは確信していると、生も死も、人生はそうですよね、命あって我々が今生かされているけど最後に死を迎える、生も死も人生の全てでありますね。あるいはいいことも悪いことも人生に起こってまいります。天使も支配するものも現在のものも将来のものも高いところも低いところもその他どんな被造物も私たち、どういう私たちを妨害するように見えるものも迫害するように見えるものも悪いと思えるようなそういうものも、そういうものも人生に起こってくる。しかしどんなものであっても、どんなものであっても私たちの主キリストイエスによって示された、あの十字架のキリストによって示された神の愛から私たちを引き離すものは何もないのだ。どんなものもこの神の愛から私たちを引き離すことはできないのだと、そう私は確信していますとパウロは言ってるんです。私たちの人生、終わりにまで何が起こるかわからない人生ですよ。どんな悲劇が起こるかもしれないわけですよ。しかしたとえどんなことが起こったとしても、あのイエスキリストの十字架のイエスキリストによって示された神の愛から私たちを引き離すものは何にもないんだ。どんなことがあっても神の愛の中に私たちはいるんだということを確信できるならば、この時私たちは全てを受け入れていくことができるんじゃないですか。新垣少年はその時初めて自分の人生っていうものはこの神の前に開かれているんだということを、これは神からのプレゼントなんだ、あなたの人生がこのようにして神の愛によってあなたの前に人生が開かれているではないかと受け止めることができたということです。すべてのものはあなた方のもの、あなた方はキリストのもの、キリストは神のもの。これは言い換えればキリストのにおけるにおいて示された神の愛のご支配の中にすべてはあるんだということですよ。 このことを我々が確信できた時に、そうか、全てのものは私たちにの神のご支配の中にあるんだ、キリストのご支配の中にあるんだ、全てのものはあなた方のもの、全てのものはキリストのもののご支配の中にある、恵みの支配の中にある、そして全てのものは神がご支配してるんだということですよね。このことを我々が本当に信じたときに、私たちの人生はどうなっていくんだ。私たちの人生は生だけではない、死もある。しかし死は、死もキリストによって克服されているではないか、征服されているんだ。この世において起こる全てのこと、生も死も、いやこの世だけではない、来るべき世において起こることも、その全てがキリストのご支配のもとにあるのだ。まさにパウロは他のこの同じロマ書8章の32節で、御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒に全てのものを私たちに賜らないことがありましょうかとも、そう書いてますね、パウロは。私たちはそれぞれ生きている状況は違います。しかし私たちは皆キリストに属するもの、キリストの恵みの中に生きるもの、キリストの愛の中に生きるものです。その御子をさえ惜しまずに死に渡された方は、御子と一緒に全てのものを私たちに賜らないことがありましょうか。将来に不安を持っている方もおられるでしょう。現在苦しんでおられる方もおられるでしょう。しかし十字架のこのキリストにつながれるならば、生も死も、今起こっていることも将来起こっていることも、その全てはキリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのだ。この確信にを今日私たちはいただいて、今与えられたこれからの人生を歩んでいきたいと思うのであります。今週の歩みを励んでいきたいと思うのであります。神に逆らう者、神を忘れる者は黄泉に退くと、あの詩編9編が歌ってます。反対に神の前に謙遜に救いを求める者は永遠に忘れられることなく、神の前に謙遜な人はの希望は決して失われることがないと詩編は書いているのであります。お祈りいたします。死なかに様、あなたによって与えられたこの私ども一人一人のかけがえのない人生、あなたは私どもがこの世にあって神の知恵であるキリストを信じて生きる誠の生き方を示してくださいました。どうか私どもはこの地上にあって肉の弱さを持っております。さまざまな苦しみを味わっておりますが、どうかそれらのものを超えて主イエスキリストが血を流し命を捧げてくださったことの尊い恵みを思い、あなたの深い恩愛を感謝し、その生涯を終わりの日まで神に従って生きることができますように、今週一人一人の歩みをどうか導いてください。ただいまより受けようとする主の聖餐の恵みを心から感謝して受けることができますように、この祈りイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。